はい、皆さんこんばんは。今日はね、ちょっと個人的に嬉しいお知らせがあってね、ついこの間ファイターズのね、エスコンフィールド、これなかなか取れないんですよ今。僕が座りたい席が、でその座りたい席っていうのが、まあ外野なんですけど、今のエスコンフィールドって WBC 見た人とかよくわかると思うんですけど、アメリカみたいなね球場らしいんです。アメリカ行ったことないからわからないですけどね、アメリカの球場行ったことないんでわからないんですけど、こうブルペンって言って、まあ先発の投手が投げる、その次にね投げるリリーフピッチャーっていうのが、札幌ドームとかだと室内で全然見れないんですよね。でもアメリカとか、日本のでは時々あるんですよね。地方球場だとこうファールゾーンとかにね、ブルペンがあってそこで投げてるのが見れるんですけど、まあホームのところで見れるとこってあんまりないようなんで、どっか一箇所あったかもしれないんですけど今思い出せない。そこの最前列のね、これオープン戦じゃなかった、公式戦、一番初めのね日の公式戦にも申し込んだんですけど、まあこれはもう間違いなくダメで、ダメだなと思ってね、3連戦あったうち29、1日、2日とね、申し込んだんですよね。でも全部ダメで、で他の席だったらなんか違うかなっていうところがあって、そこで当選しなかったんで、まあ時間が経てばね、いいのかなっていう風なところで、ファイターズのメールもね結構、まあ今成績が下でね、いろんなこうイベントキャンペーンとかねいろいろやってるんで、その時になんかスペシャルシート抽選会みたいなメールが飛び込んできたんですよね。でそこで思わずね、抽選をして、抽選に申し込んだところ当たったんですよ。当たったの。僕ハムが来るまではね、ロッテをね応援してたんですよね。千葉ロッテマリーンズ、石垣島のねキャンプとかも行きましたよ。何だったか監督の名前も忘れちゃったけど、その時にね調べて、石垣島で泊まるところ、ロッテの選手が泊まるところが ANA のホテルだったんですよ。でそこをね見てたら、一般人も泊まれるということで、そのホテルを取ってね、オープン戦っていうか練習ですね、春のキャンプを見に行ったんです。そしたらね、ロッテの選手わしゃわしゃいました。朝食会場、一般人とはちょっとゾーンが分かれてるんですけど、バレンタイン監督とかね、バレンタイン監督はすごくファンサービスが良かったですね。一緒に写真なんかも撮ってもらったりとかね、この写真はどこ行ったかもう分かんないです。でハムが北海道に来て、まあその当時はね、ちょっとハムとロッテとこう、まあ、ダブル応援みたいな感じ、なんか見たことがある方がいるとは思うんですけど、まあ夫婦とか家族とかね、で片っぽはロッテファン、片っぽは日ハムファンみたいなね、まあそうやってこう少しねこうダブル時間がやっぱり正直あったんですよ。まあ北海道に来て近くで選手を見れる、でテレビとかね、そういったものもやっぱり道内の球場、道内のチームというのがやっぱりクローズアップされやすいんで、まあ、それからどんどんね日本ハムのファンになっていったっていう経緯があって、だから2年ぐらいはねロッテのファンクラブにも入ってたし、日本ハムのファンクラブにも入ってた感じですね。でここでねちょっとマーケティングの話、非常に上手なのがロッテなんですね。まあ、ロッテと日ハムを比べた場合で、その何が上手かっていうと、やっぱり本当にねガチのファンって多少高くてもねファンクラブのお金って払うんですよね。で日本ハムっていうのはもう3300円になったから、もうカードっていうか通帳から引かれてるんでね、全くもういつ引かれてるのかよく分かんないんですけど、もう何年になりますかね、ちょっと分かんない。でそれしかないんですよ、日本ハムのファンクラブの会員のランクっていうのはね。であと買い物したりすると、その日本ハムは ランクが上がっていって、一般の人よりも5日前にチケットを買えたりするんですけど、これって、やっぱり商品を買ったりなんかをすることによってポイントが貯まっていって、そのポイントをクリアすると早めに買えるというものなんですけど、ロッテの場合はもう花から3000円の会員、レギュラー会員、ゴールド会員、シルバー会員、プラチナ会員みたいな3つぐらいあって、一番高いやつだと1万1000円、今はもう上がってるのかもしれないですね、1万円以上になってるかも。でもみんなやっぱり1万円のやつ入るんですよ。これだけでも3人分ですよね。日本ハム3000円を3人でも足りない。でも本当に好きな人は1万円のやつに入って、まあバッグがもらえたりね、ジャージがもらえたりするんで、まあ応援という意味もあるし、これね、会費は高く取っても文句言う人はほぼほぼいないんですよね。この辺がマーケティング力ですよね。1万人のファンクラブ を作るということになると、ロッテでいうと、ね、3万人の規模になる、まあ、3人以上になりますからね。この辺がなんかこうファン心理がね、分かってないというか、現場にいるとなかなか難しいんですよね、ファンの気持ちになれない。これファンの気持ちになれて、もうちょっとそのじゃあ1万円以上のね、3万円の会員があるとかいう風になると、そのシート、ある一定のシートが無料でもらえるとか、1日ね、たった1日、あと選手と同じようなキャンプで着るようなジャージがもらえるとか、パーカーがもらえるとか、もうこれだけでもね、3万円の価値ある、ガチ勢からすると。それもネットでも買えない、3万円の会員にならないともらえないっていう風なプライオリティをつけてあげるとね、もう3万円平気で払う。3万円に払ったらレギュラー会員10人集めないと3万人にならないわけ、3万円にならないわけですよ、ね、10倍努力しなくても単価の高い人を1人獲得できればね、いいわけです。でもその3万円払ったからには、そこでちょっとね、他とは差別化をしてあげて、春のキャンプで着る選手と同じパーカーがもらえる。もうこれでね、相当増えます。メルカリで高騰するかもしれない、それは高騰しちゃうかもしれない。それもその3万人っていうのは、いや、これも数字を5000人までとかね、こういうくくりにしてあげると、まあこぞって入りますよ。まあ、こういうのがマーケティングだと思うんですね、僕から言わせると。まあこういうようにしていくことで、その会員のなんつうのかな、気持ちをこう良くする、高ぶらせるというかね、気持ちを良くしてあげる、俺はそこの会員なんだするのね、風にしてあげること、十二分にね、その費用は返ってくる。まあこういったことをね、しっかりやっていくといいのかなというふうに思いますけどね。はい、というわけでね、今日はこの辺で終わりになります。それではまた、さっきゃ。